出エジプト記13章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の祈りの日、神様祈りを祝福してください。主にすべてを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれる産子はすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ。それは私のものである、
じゃあこれがあがなった産子ですね、イスラエルの人の間最初に生まれた産子はすべて主のもの、私のものとそのように言われますね。なぜかというと主があがなったから。三節。
モーセは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。
主は民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。この日を覚えていなさい。主は私たちが救われた日を覚えることを願っておられるんです。だからこの聖餐式の時にもね、これ新しい契約です。主を覚えてこれを行いなさいと言われますね。覚えることはとても重要ですよ。覚える、 think ですね。 think、 そこから think、 感謝が出るんです。だから私たちが神様のことを覚えること、覚えるということは、感謝することよ。感謝すること。よく噛みなさいと言うんでしょ。私がよく噛みなさい。神様の御言葉をよく噛むこと、どのようにして噛むんでしょう。感謝すること。ああこのことあった、この言葉を感謝する。こう長く噛むことが習慣的にできない人はね、こう口にご飯とかおかず入れてよく感謝してみて、神様は感謝します、このご飯が私のために。そのようにね、噛むとこの敏感なあれが感じるよ。それであれが長くなる。だから覚えることは感謝することよ。感謝すること、だからこの主が力強い御手であなた方をそこから連れ出した。力強い御手が覚えること、感謝する。感謝するとそのいやこれは人間の力ではなかった、主の力、感謝する。四節。
アビブの月のこの日にあなた方は出発する。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。
この月、アビブの月ですね。これが杉越の祭りの月であります。これを出発してカナン地は天国を意味するんですよね。私たちの約束の地。それでアラノを通っていくんです。 私たちの人生と同じですね。私たちが救われてこの荒野を生きながら天国に行く、約束の地は天国です。6節、
7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は主への祭りである、
この主への祭り、主への祭り、主への祭り、イエホバの祭り、主への祭り、イエホバの夜、これがその日ですよ、その日、イエホバの The Night of the Lord、 主の日、主の夜、その日ですよ、その日、新しい日。7節、
種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない、
このパン種は昨日も言ったように私というものよね。血が私が、私に、私のため、それがパン種、それを全部取り除きなさい。これはなぜかというと主がなさったんだからね、全部自分を取り除く、私は奴隷だった、何もできなかったもの、絶望、そのどん底の中であった私、力強い御手が私を救い出した。だから主だけが残ることがパン種、パン種入れない、パン、種なしのパンですね。種を入れないパン。8節、
その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきた時主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。
息子にそれを説明しなさい、息子に教えなさい、子ども教育ですね、うちの教会も私が少し間違って考えて、記念日とかそれをあんまり、こう大切にしなかったんです。それを私というものを消すことだと錯覚したんです。しかし、これがね、記念日とかこのように主が成し遂げてくださったこと、人間じゃないからね、主がなされたんだ。だからその記念とかを子供たちにも教えること、中間世代に対しても教えること、これが重要です。だからもちろん人間がしたんではないからね、これを記念日をする時にも人間を誇ってはいけない。私はある教会に行ってみたらね、ああもうその先生のあれ、先生の記念日は、それはあんまり良くない、主がなさった、主がなさったこと、それを教育する、それを残す、ああこの主がこんなに奇跡でこの教会をこのようにされたんだということをね、その記念日を守ることは重要。うちの家内といつも私が喧嘩したのがある。私はしない、しない。いや、これは子供のために、次世代のためだ。うちの家内のあれが正しかった。ここに書いてある、ね。子供たちに教えなさい。それがすぐ、ね、上からポンと落ちたんではなくて、これが主が一つ一つ全部されたんですね。9節、
これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。 それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。
うん、だから主がなさったことを歴史化するんですよ、歴史化。それでそれをずっと守り続ける。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上に記念としなす。それを主の教えがあなたの口にあるため、主が力強い御手であなたのエジプトから連れ出されたと。だから私たちが聖餐式をする理由がそれですよね。記念とする、覚えること、感謝する。14節、
後になってあなたの子があなたに尋ねて、これはどういうことですかというときは彼に言いなさい。主は力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから連れ出された、
うん、これを必ず教えなければならないね。私たちが聖餐式、イエス・キリストの十字架、よみがえり、そのあれを食べながら記念する、まあ教会も同じですし、とにかく主がなさったことを覚えること、感謝すること、それが主が私たちに今命じておられるんですね。16節、
これを手の上の印とし、またあなたの額の上の記章としなさい。それは主が力強い御手によって私たちをエジプトから連れ出されたからである、
うん、だから主の力強い身で、これは恵みでしょ、恵み。だから私たちが救われたのはこの主の力強い恵み、力強い身手によって、それを信じる信仰によって救われた。私は何ができたんでしょう、自分自身から出たことではない。これはもう明らかよね。エジプトの430年奴隷の生活をしていった私たち、サタンの勢力がものもろもろ力があるよね。彼らも組織があって、絶対自分の手の中にあるものを逃したくないのよ。逃されたらもういじめるよ、サタンが自分の部下をね。だから彼らは目が赤くなって、私たちをね取り戻そうと必死ね、必死。霊の戦争があって、絶対その手から、その爪から、私たちは、ね、自分一人で自由になったんじゃない。力強い見て、イエス様の力が私たちを救い出したのであります。だからこれが恵みです。この力強い見てによって、救われた。三節も力強い見て、九節も力強い見て、十四節も力強い見て、十六節にも力強い見て、ね、1、2、3、4、ね、これは恵みによって、ただ私たちは恵みによって行けとすると言ったの。門中と鴨居にそれをつけなさい、血をつけなさい、それを信じてそれをつけたことだけ。出なさいとそれを出た。食べなさい、食べた。これ以外何をしたの、私たちが。自分自身から出たことではない。それで主が良い働きのため、良いことのためにあらかじめ全てを準備してくださったと。この良いことは何でしょう。主がなさることが良いことよね。これが17節から見ましょう。
さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた、民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけない。
だからこのペリシテ人地域、イスラエルが古戦という時期で住んでましたね。すぐ隣がペリシテ人のところですよ。 今ガザというところ、そこを通ったら、海辺を通ったらすぐ約束の地ですよね。しかしそこ通らなかった。これが主が用意された良い働きよ、良い働き。だからこれあらかじめ備えたと、この箇所読んでからまだこの部分を見ましょう。エベソ2章8節から10節。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、
私たちが今この16節までこの部分を見ました。10節。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、
じゃあ良い行いを歩むために備えてくださったと。何を備えたか、ね、それを近道を通らなくて、この近道だったら歩いて 3日4日で到着するんですよ。しかしそのようにしなくて、ね、彼らが心が変えてエジプトに戻ってしまったらいけないからね、これが良い行いですよね。遠回りをすることが主の計画、予定したもの。私たちをね、よく知っておられる方、どの程度であるか、私たちが信仰の量に従ってこうされるんですよ。だからそれも主でしょう、良い行いも。どうして私がフランスに行かなかったか、それも良い行いそこ行こうとしたの、行きたくなく、それでね、こう 今私がいるんですね。それも全部主が、私たちの計画に、主の計画ですね、私に対する。だから不要満しないで、遠回る時には遠回る、これが良い行い。18節。
それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた、
だからこういったことをこう、ね、後で不要満をする者たちもいたんだけど、結局彼らが全部むちゃくちゃ、ペレステ人たちはその当時最新の戦車部隊を持っていったよ、ね、鉄を使っていったんです。そのような者たちを直接すぐ会わせなかった。全部ナビゲーションがね、上で見て導いてくださった。良い歩むことで歩むように、結局全部主が導いてくださってます、じゃあ19節。
モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである、
じゃあヨセフはシェケムというところに、葬ったんです彼が兄弟たちを許した結果、自分の願いが叶えられている。結局兄弟との関係よ、兄弟をね、自分が今上だとして復讐してしまったらこんな結果にならない。だからできれば私たちは良い関係をね、信じる人々との関係、家族、信仰の家族と良い関係を結ぶこと、 が重要よね。20節。
こうして彼らはスコデから出て行き、アラノの端にあるエダムに宿営した。
うん、じゃあエダムに宿営した。21節。
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。
うん、だから主の用意されたことは雲の柱、火の柱。昼はこの雲の柱、夜はもう寒いんですよ。今寒いんですね。昼は少し暖かいんですけど、火の柱、暖房になっていたんですね。もう火が混じってる雲だった。これが主の導きですよ。そこに従っていくのが良い働きよ。だから自分が良い働きじゃなくて主が導くのよ。主が全部知っておられて、雲の柱、火の柱、御言葉と聖霊でしょ。御言葉と聖霊に従っていくこと、これが良い行いよ。良い行い。22節。
昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
うん、じゃあまたルカの福音書19章いきましょう。19章の一節。
それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。
うん、じゃあこのことを10節まで。
人の子が失われた人を探して救うために来たのです。
うん、じゃあこの雲の柱、火の柱、イエス・キリスト、イエス・キリストがこのいつも雲の柱、火の柱に従って行かれました。それでエリコというところに入ったら、そのザカイという人と会いますね。それでザカイがこのイエス・キリストを会うために、まあ、自分が背が低いから木の上に登るんです。このザカイを見て、私はあなたの家に泊まる。全部聖霊よ。聖霊、聖霊の感動、聖霊の知識でこの人はザカイだと。ザカイ、ザカイ、降りなさい。ザカイが降りて、その、ね、この君主の意見や君主の価値観ではなくて、まあこの修正には売国奴ですね。その当時の人々の概念では。しかし良い行いは何か、聖霊に導かれる。それでその人と会って、その人の家に入るのよ。人が批判しても関係ない。だから聖霊の感動が まだ若干にあるんですね。それで自分の不正したものを4倍返します。イエス様が宣言する、聖霊の宣言よ。この人もアブラムの子だ。だから私たちに良い行いを用意しているんですよね。聖霊に従って、伝道に行く、聖霊に従って言葉を語る、聖霊に従って人と会う、雲の柱、火の柱、いつもそれを意識するの。主の御前で私たちが歩くのよ。だから良い行いをあらかじめ備えたと。イエス様はこのザカイと会うこと、主が備えてる。良い行いもあらかじめ備えておられる。それで一人の魂が救われる、救われる。注意せず、
人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものをも取り立て、まかなかったものをも刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたときにそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。
じゃあこれですね、私が王になるのを望まなかったこの敵ども、主が王になることを望まないものは敵です。みんなここで連れてきてこの目の前で殺してしまえ。この結局何でしょう。いつも善悪の知識の木の実を取って食べた人間はこの戦いよ。イエス様を王にするか、自分を王にするか、自分の思いを王にするか。 命の木の実はイエス様の御言葉よ。しかしそこに従おうとしない、蜘蛛の柱、火の柱がね現れて彼らを遠回りをさせた、ね、後でそれを不平不満する者たちがいた、ね、それに従っていったら何が起こるか、結局この公開作戦が起こるんでしょ、明日見るんですけどね、それで彼らは安全になる、完全に後ついた者たちは押し流されるし、だから私たちが主を思え、主に感謝すること、いつも感謝が重要だよね。主が導くのは全てが良いものよ。感謝すると捨てるものはない。だから自分に1ミラ与えた、それに感謝した、それで商売をする、まだ住民な儲け、小民な儲ける人たち、よくやった、良い忠実なしもべだと言われますね。しかしこのもう一人、三人目の人は不平不満よ、不平不満。ああうちの主人は厳しい、細かい、まだ納得できない、近道をあるのにどうして遠回らせるか、すべて不平不満よ。しかし、ね、モーセは主の前で祈祷し祈り、道が開くね、住民を設け、住民を設けたものにもうさらに与える。だから私たちはね、感謝が重要ね、感謝、すべてに感謝せよ、すべて感謝すると、ね、いろんなアイデアが与えられる、力強い未来が感謝する人に現れる。だからずっとずっとずっと奇跡が続くのよ。けど感謝がなくなるとピタッと止まる、それで隠す、逃げる。これを主が王であること、それを拒んだものだと言われるんですね。だから主が王であること、私たちがねいつも力強い御手を感謝する、救いを感謝する、今日一日を与えられた主を感謝します、また蜘蛛の柱、火の柱が私を今日も導いてくださることを感謝します。そしたら住民は儲けるよ、また小民も儲けるしね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ